はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました。
はい、
ノーブレーキの歩むと、
ノーブレーキのブーブーと、
緊急事態宣言への適用は結論を持ち越し、経済界の理解を得ることが重要。本日午後のニュースです。 FM 那覇大城くまです。
よろしくお願いします。
確か今日で判断するとおっしゃってましたよね、沖縄の緊急事態宣言。
そうですね、まあ、今日のお昼のニュースなんですけど、もうちょっと協議させてくれということで、また明日にも対策を開き正式決定する考えを示したということですね。
なるほど。
沖縄県での話です。
で、確か今日が過去最多ですよね、感染者数。
あの160名ぐらい出てたみたいですね。
なるほど。
168名、
はい、
死者4名、ちなみに米軍関係者1名ですね。
まあ本意ではないですけども、いろいろね、ライブもありますけど、やっぱり中止にした方がいいかもしれないですね。
お前はずっと中止を宣言してるな。
ラジオも一回やっぱり、
あの数あるイベント制作出演者、いろんな人がいるわけですよね。
はいはい、
イベントを作
る。何かあったら大変だからさ。
日本一の速さの決断だと思います。こいつ。
いやいや、何かあったら大変だから、やっぱりやるという気持ちも大事だけど。
オリジンの LINE でもね、今月ちょっとライブ、要は感染者の状況によって、決めますと、仕切るリーダー的なやつがね、毎日 LINE でこう日々の状況を伝えるわけですよ。今月ライブやります、いやライブちょっと時間をずらします、もう何よりも早く中止にした方がいいんじゃないかっていうね。まあ、その判断が英断だったりするパターンの方が大きいけどな。
まあちょっと極端ですけどね、僕の場合やるかやらないか、まあやりながらも対策をどうしますかっていう話し合いはね、
はい、
あまり好きじゃないかな僕は。
いや休みたいんだろ。
いやいや、そういう言い方はまた誤解招
く。いや振り返るとね、ブブさん、僕小学校からずっと一緒なんですけど、ずっとこいつ休みたいって言ってました、何かを。明日テストだ、休みたいな、学校に隕石落ちんかなとか。
そうだな、
ずっと言ってました、バイト休みたいとか。
スポットライトが当たる時間があるじゃないですか、1日に何度も、人間生きてると。
うん、うん、うん、まあまあまあ、はいはいはいはい、うんうんうん、まあ、ちょっと意味わかんないけど、
だからなんだ、学校で言えば出席を取るときにはいという
時間、はいはいはいはい、
ね、スポットライト一瞬でもいいから当たる時間があるでしょ、うんうん、はい、じゃあこの文の続きをひろともくん、ブーブーさん呼んでください、
はいはい、
これもスポットライト当たるじゃないですか、
はい、
今日の給食当番誰、日直誰、
お
生きてるうちにスポットライトいっぱいあるじゃないですか、
お
それに当たりたくないんですよ。
なんでよや、お前なんでやってる場所や。
だからね、これね、すごい難しい僕の考えなんですけど、裏切ってる人を、裏切ってる自分が嫌なんですよ。
人の期待を、
そうそう、人の期待に応えられてない自分を見せるのがやっぱ嫌なんです。
お、はいはいはい、
だからお笑いが嫌いじゃない、好きよ。だって十何年続けてるわけですから好きですけど、スポットライト、
もう十何年って言い方やめれ、もういい加減。
んだ、今正確には何年なの。
今もう19年目です。
いやいい、じゃあ十何年でいいよ。
3年目って言えも。
まあだからね、うん、こう期待に添えられなかった自分がすごい悔しくなるので。
いや、そのためのこのプロセスは作ってきたわけでしょ。そんなもん誰だって一緒よ。
だから中止になってほしいなって。
なんでよや。
何でも、
何でもな、
何でも中止になって、
中止になってしまえばな、そんな臆病者がね、こうスポットライト浴びた時に失敗する確率もゼロだからな。
そうな、あんたやっぱり面白くなかったかって思われるのがね。
いやいや、やめちまえってなるぞ、ね、お前やめちまえって言われるぞ。
だからこの僕が思うにね、うん、まあこのスポーツや文学、まあ、他にもいろいろあると思いますけど、お笑いだけじゃないですけどね、僕が思って、まずとりあえずスポーツとか文学に関しては、
はいはいはい、
目に見えるものを一生懸命頑張れば、まあ、トレーニングね、まあ、文学なんて教科書だったり辞典だったり何なり読んでたら知識が入って、
うん、
まあ、こう思こうなんていうんですか、こう人にないようなものをゲットすることができるじゃないですか。
な、文学って何の話してんの。
まあなんでしょうね。
なんでしょうね。
あの、
いやいや、例えば。
1たす1話の問題とかさ。
いや、それはもう、理学でしょ、
なんていうの、
数学でしょ。
だから、このテスト用紙に、しっかり書ける。
はいはいはい。
方々。 まあ、いわゆる頭がいいっていうのはだから文学
勉強の話
勉強
学問だろ
学問
ほらもう文学って
これも期待に添えなかった言わんければよかった
いやなんでお前
でなるよねいやこう頑張ればスポーツだったら野球だったらね素振りするなりキャッチボールするなり、
はいはいはい、
すれば少なからずステップアップはするわけじゃないですか、
まあ、それでもこう高みにいけないパターンもあるけどな
そう、うん、だけどお笑い、うんまあ、僕がやってるのはお笑いね違うのももちろん歌手だってそうだろうし、
はいはいはい
まあ、そういう、まあ、いわゆるアーティスト、
うんうんうん、
自分の感性を大事にするところ、
はいはいはい、
だって人が面白いと思ったボケ何回やっても面白くなるわけじゃないじゃないですか本人僕が
まあまあ誰かがもうやってますからね
で面白いと思って出したのも、
うん、
実際何度も滑ってきてるわけじゃないですか
まあまあそうですね滑ったことの方が多いですよね、うん、数で言うと
だからあの中止になってほしい
なんでよやって
だからなんでこの話をさせるの俺に
これねこいつガチなんですよこれねえ
いやガチよ
困ったね
だからラジオ もう休みたいわけ一週
で
も
なんでよや
スポットライトの数を減らしたいわけよ
これ非常に難しい俺側は言えないけどやめた方がいいんじゃないってなるよなそりゃ
そうだわけよ何度も先輩方に俺言われてるわけよ
なんで？なんで？
あでもそんな厳しいんだったら苦しいんだったらいや一歩下がってみるのも大事だよって
あ
だから内地行ったじゃない
ああはいはいはいはいはい
僕はもうお笑い始めた時からこのあのマインドなんですよ。
はい。ただ
お笑いというかもう長浜ひろとまが始まった時からずっとこれなんです僕。
生誕してから
長浜ひろともなんですこれが。
ああまあ仕方ないよな。
うん。
その考え方をこういやいや違うよそんな考え方でこの世界向いてないよ、ここにいることもふさわしくないよっていうのはちょっと違うもんな。
そうこの考え方でいるのはおかしいよとはまあ何度も
自分でもそれは葛藤あるわな。
もちろんやめた方がだって楽ちんですもん。
楽ちんだし失礼じゃないかこの業界に対して失礼じゃないかって思いもある上で結局この長いまあ短くはないこの芸歴で今だもそうっていうことだからな。
そうだってだそうそうだからこの話した1年ぐらい内地行ってお笑い離れたじゃないですか。
内地ってどこ行ったんだったっけ。
岐阜県にあの季節労働で。
じゃあ岐阜のあのいいところ3つ教えてくださいよ。全然
出ない。寒い日は寒い、
うん、
暑い日は暑い
暑い、うん、
広い
朝お前本当は岐阜行ってないんじゃないか。
岐阜いやこれもうほら期待に添えられなかった
そういうことですよね。
本当ごめんなさい。
これはもう休んだ方がいいよな。
僕は行ったことはすごい僕は面白いと思ったし、
うん、
やってよかったと思うんですけど、
うん、
皆様の反応ね、
あんま反応意識しすぎよ。
いやいやもうだからこういう考えるのはもう何回もやってますから大丈夫。そんなセリフはもういらないです。
いやまあそうだな。
だからもういいです。もういろんな葛藤し続けて結論全部中止になっちゃえばいいのに。
いやいやいや
ことに今落ち着いてるわけ。
でも日々葛藤っていうことよね。ブーブーさん
そうだからじゃあ
世界にいる
中止じゃないですってなった時にどうするかですよ。
いやいやいや、まあまあ、そうだね。まあ、あなたはね、そうだよね。
中止じゃないです。うわ、中止じゃないんか。
じゃあもう皆さんあれですよ。ブーブーさんが中止を掲げた時には、その言葉の裏にはこういった気持ちが含まれてるっていうことを考えていただいて、やる気がないわけじゃないですからね。
あ、もちろんもちろんもちろん。
やっぱね、バランスいいんですよ。僕らノーブレーキって。
そうで、お前出たがりさ。
臆病でね、もう自分に自信がないブーブーさんに対して、僕はもう前に出たい。どんどん前に出て、人の意見、誰が面白いって言おうが、誰が面白いか、面白くないって言ったらムッとするし、面白いって言われたら調子乗るし。
うん、
すごいな、バランスいいんですよ。
恥ずかしい、ほんと。
恥ずかしいってある。
見てて恥ずかしい、ほんと。よくそんなマインドで生活できるなと思うよ。
高3の時の中1の弟みたいに言うなよ。
いや、分からんけど。
恥ずかしいじゃないばよ。
その感覚分からんけど。
ツイキャスで、ヨネチャムさんがね、うん、面白いよ、ブーブーハン、空気が面白いよ。
いや、もう、こういうのも、だから、いろんな方にいただいて、もちろん、だから、十何年やってこれたのも、そういうお声のおかげですよ。
まあね、皆さんが応援してくれてるから、褒めてくれるから。
そうそうそう。だから、少なからず、僕にもやっぱり面白い部分あるんだって、
うん、まあでもね、うん、あのブブさんみたいな考え方の芸人少なくはないと思いますよ。
そうほとんどそうだと思うよ。だってなんかねテレビとかでも本当は
だ、本当極端な話ブーブータイプかアイムタイプなんだと思うんですよ。
そうだよね。
陰か陽かというかね、だから陽で言えば、まあ、僕、
うん、
僕がもうピラミッドの頂点にいるわけじゃないですか。
ほらなんでそういう考えなの。逆したかもよ。 ダメな方のてっぺんにいるかもよ。
あ、下かもしれないですけど、は完全に僕よりも下いますよねって考え方です、
うんうんうん、
僕はもうとにかく下の人の上なんで、
うんうん、自分が一番ダメと思わんと
そう、だからそれで区分したら、うんうん、モーリーさんとかもどっちかしたら、
あ、陽の方だね、
太陽の方なんかな、新藤助で言ったらシュリーがそうなのかなとか、
あ、そうだね、
うん、影で言ったらサネさん、ブーブーさん、ベンビーさんもどっちも持ってるよね、属性としてはね。
そうだから僕、サーネー、サーネーさんに披露宴のほら相談したときに覚えてる？
披露宴の相談っていうのは？
そう、僕らが披露宴やり始めた頃結構苦戦してたじゃない。
あ、披露宴の司会？
司会ね。
ああ、はいはいはい。
で、どうやってや、こう、会場盛り上げたり、こう、お笑いを生めばいいんだろうって悩んでた。
あの本当ね、司会って大役なんですよ、披露宴 の、 あの、う
ん、
新郎新婦にとって、両家にとっても、あの一緒に一度の、ね、式ですから、
イベントですから、
うん、
でこれでまあどうにか盛り上げたいと思ってて、うん、まあ、宿泊してるのが、サーネーさんに相談し、俺一人で相談したのかな、
ブーブーさんね、結構相談するんですよ、
そう、ベンビーさんにも相談して、うん、まあ、例えば新郎さんと新婦さんのどちらかのご両親が、まあ、離婚されたりして、まあ、一人しかいないとか。そういう場合の紹介の仕方、
例えば亡くなられてたパターン、
そのパターンもありますし、離婚して再婚されて新しいお父さんお母さんになってる場合の紹介の仕方とか、はいはいはい、いろいろ、まあ、先人の方から相談受け、うんうん、してるんです。僕は
だ、披露宴会場入るじゃないですか、まあ、大体時間差で入るんですよ、僕が先か、うん、ブーブーさんが先か、ブーブーさんが先の場合僕後から入ったら電話してるんですよ、こいつ、あの司会席のところで、
う
ん、誰電話してるんだろうと思ったら、あ、分かりました、はい、あ、なるほど、あ、そう言えばいいですね、はいって言って、要は先輩に聞いとるんですよ。
あ、まあ、その前にやれって話だけどね。
まあね。
当日じゃ。
でもっと言えばお前セリフ少ないからな、そんな。
だからその情報を歩むに僕は流すんです
よ。そうそうそう。あんなやって言ってたからあんなやって言った方がいいよ。うん、ただ僕もね、あの天上天下タイプ、優雅独尊系だから、うん、俺が聞いてないことだから、あのサネさんとかベンビさんにね、僕のやり方で行きたいんですよ、そこは。
はいはい
はい、僕の言い回しで、
うん。先人たちがやってんだから。
それ俺が先人になりたいのよ。俺が、まあまあ、俺が好きな言葉を教えるか、
そこじゃない、そこじゃない、今話したいのは、
俺が好きな言葉を教えるか、パイオニアだわけよ
先駆者か、はいはい、先駆者だっけ、
うん、あの芸人しながらバー営業始めたの、
うん、
今では多いですよ、うん、こうパイオニア誰か、俺です、
そうですね、
まあ、もっと言えば松竹歌劇団の皆さんが昔お店やってたりとかって あったんですが、
川道先生もね、
うん、個人でやったっていうのは僕が初めてなんで、うん、パイオニアです。今芸人がバーやってるのは僕が最初に開拓したからです。
オッケーオッケーオッケー、
はい、
もう本当恥ずかしい隣に
いやいや、これ事実なんで
いや、わかるわかるわかる、はい、いや、だ、待て待て、そこじゃない、俺が話した、だからサネさんにね、
はい、
もう苦しい、もうどうしていいんだろうっていう話した時に、どうやって会場盛り上げたらいいんですかっていう、
はいはい、
相談をしたの、サネさんに、
うんうんうん、
小刻みさんどんなしてお笑い作ってますって聞いたら、うん、いやいや、ボケなくていいんだよって。
ああ、覚えてる、俺確かにそれを聞いてすごい楽になったの覚えとるな、
ボケなくていいんだ全然、あの、うん、お笑い待ちしとけ、準備だけ、構えとくだけでいいよって言われて、
要はツッコミに回る準備だけはしとけと、
そうそうそう、あの、うん、お笑いを発生させると、自分たちから、
自分たちから発生
ボケる、
ボケる、
要はボケる と、ゼロからお笑いを僕らが作ると、
うん、
滑ったとき、ね、そのお笑いがボケたのが滑ったとき、周りの人は、あ、滑ったってなるよ
そうだな
司会者滑ってるっていうことになるよと。
これね、もう一大事なんですよね。
そう。
あの、披露宴会場での一滑りはもう本当に、こっから先何言ってもダメになりますから。
そう。で、一、うん、個もボケなかった。ただ、普通に司会をした。
うん。
滑ってないよ、それを。
そうそう。まあまあ、そうそうよね。
あの人たち普通だったねで終わるよ。
うんうんうん。まあ、どっちかって言ったら、せっかく芸人って言ってたのにね、とかっていうところだけ。
そうそうそう、うん。
ってことよね。
滑ったらめちゃめちゃマイナスだよって言われて。
すごいなんか、利己的な考え方ですよね。
ボケなくていい、
うん。
ツッコミで笑い取れそうなところを探しとけ。ずっとただ見とけって言われて。
そうね。
だ、多分、小刻みさんがそうしてるわけじゃないですよ。多分、それ以上のこともっとやってて、だから最低ライン。
だから僕らにフォーカスして、
うん、
僕らの目線に合わせてアドバイスをくれたってことですよね、
そうそうそう、
きっと。
う
ん、確かに若い時とか新人さんの時とかはね、
ボケがちさ、
ボケがちだし、前にやっぱ行きがちよね、うん、そりゃで失敗もいっぱいするし、うんうん、わかる、すごいわかるよ。
でそもそもだからボケるコンビじゃなかったから、披露宴でも 思いついたのパッて言うけど、それも 1,2 個よな。
1,2 個だし、やっぱハマらないんですよね、うんうん、振りも聞いてないし、でずっと僕らに集中してお耳を傾けてるわけじゃないので、うんうんうんうん、でいじれない、 いじる系のボケできないので、うんうんあんまりね、
そうだから、まあ、とりあえずボケないでいいんだよって言われて、うん、めちゃめちゃ救われて、
そうね、
本当救われた、
白髪減ったもんね、
減った、ね、茶髪が増えた、分からんけど、
なるほど、
茶髪が増えた感じする、本当、
そういう発言を聞くたびにやっぱり、
ああ、そうか、これもこれだよ、だから今、お笑い作ったさ、
作ったとか
聞いた人が面白くないと思う、滑ったりね、だからボケないでいいわけよ、
うん、なるほど、まあそういうことになって、うん、でもね、今僕たちの披露宴の司会、こっちと、みんな見に来てほしいんですけど、めっちゃいいっすよ。い
やいや
僕、
いやいや、
こういう性格なんで、やっぱいいこと言いがちなんですよ、
うんうん。
で、ナレーションも結構つけたがりなんで、今、花嫁が、この、花嫁がぐっと涙をこらえて、今お父さんが番傘を持っているこの会場の間、皆さんの、拍手の、あ、なんかあれを浴びて、歩みを一歩一歩進めてまいりますとか、うん、この花束にたくさんの感謝の気持ちを込めて、お手紙にしたためてとか、なんかいろいろ言うのがいいんですよ。で、ジーンとかグッとしてる感じで、僕はすごい興奮してるんですよね、うん、会場内でね、は
い、だから偉いなと思うん
ですよ。何が偉いな
偉いなって、
いや、やりたいんです、僕は結構やりたいんですよね、うん、そういうのは、うん、
そうそうそうそうそうそう、まあまあまあまあ、
だからまあ今月のオリジンライブも
中止になってほしいな
って、いやいや、まとまるかまあ正直ね、
このだからコロナっていうところですごい、だからこう難しいよね、だからコロナで苦しい方々もいるから、
そう、ウッチーさんがツイキャスでおっしゃってますが、中止するのはいいけども、
うん、
それで食べてる人たちの生活も考えんとということで、
だからなんでこの話してるんだろうって、すごい自問自答してますよ。
いや、もう矛盾だらけで葛藤だらけの毎日ですよね、本当に、うん。飲食店側の話もしていいですか、ちょっと目線を変えてというか、う
ん
う
ん、はい、
この今回沖縄が国にちょっとお願いしている緊急事態宣言は、要はもう病床がもう満員、何十パー超え、100パー超えで、
うん、
医療現場がすごい逼迫していると、
うんうん、
それもあったり、感染者の数がまず減らない、
そうね、
すごいそれの対策としては分かります、ね、まん延防止策、まあ、僕の嫌いな言い方で言うとマンボウね、あれやってますよね、うんうん。で、今回の緊急事態宣言が出されたら、その項目のうちに、もう酒類提供禁止枠があるんですよ。
もう昼だろうが
ってことで、いや、詳細は分かんないけど、
お、
要は何時何時だったらいいとか、まだあるのか分かんないけど、
まあ、だから結局は酒飲みに出てる方々が多いっていうところでしょ、
まあまあ、
そこをまず止めたいっていうところで、じゃあもう根本的に酒なしってことになってる。
そう、でも辛いよなって思うよね、もういよいよこうグググって前、ね、真綿で首を絞められてる。いや、
そうよ、だってだから
うん感じがして、我々は昼からやって時短も守ってって一応やってて、で違った考え方で、要は足りないからね、お金が足りないからっつって時短せずにお店開けてると皆さんもあるわけですから、ちょっとピンポイントでね。
そうね、だって足並みがもう揃ってないもんね。
そうなんですよ、
うん、
この件に関してはもう一切笑いの要素がないんですけど。
いやいや、それはそうよ。
だから今日ね、大城さんに先ほどなニュースで見せてもらったんですけど、一応一旦保留みたいな感じですかね。
そうですね、
明日にもまたも、うん、持ち越しって感じですかね、
うんうん、そうですね。
だから今日最多出てるから、うん、またこれも大きな、うん、この切り札というか、こう
ターニングポイントに
このあれになってるでしょうね。
なるんでしょうね、
トピックには、大きいトピックには。
あ、まあ、どうなるかということで、ライブの方もちょっとあの我々芸人のですね、ツイッターとか SNS の方で情報を流していきますので、ちょっとチェックしていただきたいなということで、
まあ多分ライブ自体はやるんじゃないですかね、まあ、自宅配信だったり、
ちょっと時間を変更してやる可能性で今出てますが、
そう、今は緊急事態出てないのでライブはやる方向で、1時間いつもより早く、
そうですね、
始まるという形にはなってます。
はい、で、そんなライブがですね、今週ですね、もう今週22日の土曜日となっております、うん、はい。というわけでね、事務所からも、まあ、公式でも、逐一情報が変わると思いますので、まあ、そんなに頻繁にね見ていただくのも大変だと思いますが、一応はまあ情報を発信していきますので、ライブができたら皆さんぜひ遊びに来ていただいたり、応援よろしくお願いしますということですね、うん、はい。 ウッチーさんからツイキャスで支援も何もないのに飲食店は本当に大丈夫ですか、
ね、
まあ、あの補助金みたいなやつはあるんですけども結局それも、ね、来年税金でまた返さないといけないですし、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、それはもう計上しないといけないですから、まあ、この補助金もらえるからといってあじゃあなんとかいけるわって考え方ではないんですよね。
だからな本当なあ、もういいか、もう2年近くこの状態ですけど、本当飲食店ばっかり風当たりがすごいよね。
そうですね、まあ窓も開けてますしね、
もう風が当たってんだ。
そうですね、なるほど。これはこういうことを反省、これは反省か、あれ反省、
これはこれはこれは
これは、いやいや、これは
これは今のは
これは皆さんのさじ加減です。これ皆さんの、
これは一応はじゃあ
これは皆さんの言葉、
こちらからは提供しましたと。
はい、
あとは笑うかどうかはもう、は
い、あ、なるほど、
都市伝説です。
なるほどね、
あなた次第です。
ボケ提供は今あり宣言で。ボケ提供は大丈夫、
でも時間帯を選んでもらって
今は19時まで、
19時
までは大丈夫、
19時までは、はい、大丈夫、はい、いただきます、全然ボケていくし、はい、ツイキャス、おそらさん、こんにちは、はい、初見です。
ありがとうございます、すいません、初見で変な話、変な話というか、
ね、もっと明るい番組なんですけどね、いやいや、僕らテンション明るいですけども、うん、はい、というわけで、じゃあ一旦コマーシャルいきまして、はい、1時間お付き合いください、CM です。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
FM 那覇
はい、まあね、我々がとやかく言ってもしゃあないんで、
そう、ね、
今ある状況を一生懸命頑張っていきましょうということです。はい、はい、ちょっと、まあ、前にですね、
うん、
とあるイベントを見に行ったんですよ。
はい、
それは、アーティストさんのイベントで、フィンガーアートっていう、
まあ、絵描きさんっぽいね、なんか、
は
い、
指でこう音楽と一緒にこうイマジネーションを、皆さんお客様からのパワーももらいながら音楽と一緒にこの大きなキャンバスに、まあ、大きなつても、まあ、まあ大きいですね、等身大ぐらいのキャンバスに絵を描きますって、
指で
、で、うん、ですごい良かったんですよ、結果から言うと、
うん、
ただやっぱ僕も芸人なんで、
うん、
ちょっと意地悪なところやっぱ探してしまってしまって、
あ、これどうなってんだみたいな、
うん、そうそうそう、ね、うん、そのお話をさせていただきます。で、まあ、フィンガーアートでその方が内地からいらっしゃった方ですね、
はいはいはい、
で沖縄にこう移住なのかな、もうて半分は沖縄みたいなノリの、
うんうんうん、
こというのももともとは別の仕事をしてたんだけど、何かきっかけで沖縄というか、土地に触れて人柄とかこの感すごい嬉しくて、もう沖縄のことがファンになりました、
うん、
で沖縄の皆さんもすごい素敵だし自然も素敵だしって言って、でそんな今日は沖縄のイマジネーションで絵を描きますみたいな、
まあ沖縄に、
で手踊りの方とかもコラボで、ティーンサーグ
ー、ああもう本当沖縄だ、テーマ沖縄だ、
もうメロディアスで、
うん、
もうそこだけ常夏ですよね、やっぱね、こう雰囲気が、
うんうん、では、あ、音楽は生音
で、でやってて、おーみたいな、でお客さんもまあいてね、
はい、
でまあまあ、もちろんまあソーシャル保ちながらいて、うん、で見てたんですよ。そしたらどんどん絵が完成していくわけですよ、さあさあさあ、
う
ん、緑のこの、まあ、ちょっとダンサブルっていう言い方、ちょっとやっぱ音楽が入ってるので、こうトランス状態じゃないけど、
なるほどね、こうなんかこうひらりひらりと
ひらりペーンペーンみたいな感じで描いてて、
うん、
でどんどん絵が浮かび上がってくるんですよ。
おお、はいはい、
で最初こうウサギみたいな形になって、
大きいウサギみたいな、
うん、で俺その時点でうんって思ったんだけど、まあまあうんって思ったのよ、
うん、
でわーやってできましたって言ったのがキリンだったわけ。
お、
うん、
でおーってなるさ、うん、めっちゃ可愛い綺麗な、うん、もうフィンガーで描いたとは思えない、
もうカラフルなキリン、
カラフル、まあ、キリンなんだけどこう絵がわなんていうの上等、まあ、本当にフィンガーで音楽と幻想的なキリンみたいな、
粗、
うん、
いキリン、それともリアルなキリン、
まあ、ちょっと粗いけど、まあ、でももうキリンみたいなキリンやで、まあ、キリンわーなってお客様わーってなってたけど、俺だけだからんってなってて、うん、
なんでよなんでよ
沖縄は
ねえ、ああいやいや、かつてかつてこの文明が栄える前には、
わかるんだけど、ああ子供の国のことかない
やいや、
ちょうど中部だったんで子供の国近かったんで現場、
いやいや文明が栄える前に沖縄にもいたっていうのを聞いたんじゃない、
沖縄子供の国のファンだったんだみたいな解釈で終えたんですよ、
うん、まあ、ちょっとずれてると思うけどねその解釈は、まあちょっとひにくれたお前の、
そうそうそう、だから俺はいや素直な自分ももちろんいるよ、本当、うん、立派だったし感動したんだけど、やっぱどうしても意地悪なとこを探してしまって、
まあまあわかるよ、
だからもうこの意地悪も今話したことも正直もうすごい汲み取ってきた話よ、
うん、俺嫁とそれ見に行ってたら俺も言ってた、いやいや海じゃないわ、なんでなんかキリン
でしょ、
キリンどっからかこれ、
なんかそういうとこあるじゃん芸人、
まあまあ、まあ、
芸人というかまあ、うん、俺らが特にそうじゃん、
はいはいはいはい、
まあ、感動は感動したよっていうところで、あるテレビ番組 に対して、これ俺の嫁もなんだけどすごい意地悪全開で見てしまう番組があるんですよ、これがあの渡部篤史の建物探訪っていう番組なんだけど、
はい、
長寿番組じゃない、
僕は分かんないですね、
これまあ QAB さんで放送されてる、まあ内地の番組なんだけど、コンセプトは渡部篤史さんが、まあ、東京なのかな、まあ、世田谷とかの、
はい、
狭い土地で空間を工夫してお家を建てらっしゃった方に、この要は豪邸ではないけども、
あ、なるほどね、
要は新築で建てました、工夫されたこの間取り、制限された間取りでっていうところに渡部篤史さんが行って、こんにちは、もう本当こんなローな感じで、
うん、
でなんか夫婦が来るのよ子供連れて、
はいはいはい、
でな多分別撮りなのか知らんけどなんか固い笑顔で下に名前があってそのロケ前なのかロケ後なのか分からんけど、
はいはいはい、鈴木さんご一家、
そうご一家みたいな感じで、で渡部篤史さんもごこう、まあ、おじいさんなんだから、
うん、
もう喋り口もすごく柔らかくてスッと入ってくるんだけど、やっぱ俺と嫁さんはなんかこの弦が子供いたらこんな綺麗じゃないよ、
はいはいはい、ああ分かる
とか、なんかこのキッチンこれ火つくんかこれみたいな、
うん、
いやいやいらんいらんこんな天井
そうだな、
ロフトロフト危ない危ない危ない、
それは俺も同じ感覚のやつを今日のワンコで感じるわけいやいやお前こんな綺麗なわけないだろ犬いて
なるよ
お前
なるのよ、
デージ綺麗で本当今日のワンコに出てる、
でも渡部篤史の建物探訪の話するともうお皿とかもすごいこだわってるのよ、うん、であの渡部篤史さん来てるのになんか急にランチとか始めるのよ番組の構成上、うん、家族でランチを楽しんでる、で何だったかなキッシュ、
ああキッシュ、
あ、うん、なんかポテトを潰したやつ、それを焼いたの、う
ん、なんか卵とかの、
まあ、ピザみなんか意味わからないやつかな、
オムレツのもうちょっと固めなやつみたいな感じだね、
うんうんうん、卵のなんとかって言えって思う料理があるのよ、
うん、でなんかキッシュ、それをキッシュ
ってナレーターで、今日のランチはお子様たちが大好きなキッシュを、嘘つけよお前ウインナーだよお前子供が好き
な、それは分からん、それはもう家庭の事情だからあれだけど、
電車腹立つわけよ、
なんかさ
子供たちが遊びやすいようにう、こんなところにも収納が、開けていいですか、うん、開けたらキッチリ揃ってて、
うん、なんかおそう分かる、これそれを唐揚げの CM でよく思う、俺
なんか唐揚げ
の子供たちで子供の大好き唐揚げ作ろうみんなでみたいな CM があって、いや片付け打つさよまず
分かる分かる、
うん、唐揚げは分かる好きなの、うん、
やったらいいよ、
もめもめやるやる全然やる、片付け打つさ
できたっていうね、
うん、片付けまで打つしてからこれ使ってくださいってやれって思う、片付けが難儀だからやらないだけであ
のリアルなのはね、
うん、
僕たちもやる、やるな、よこす、お前たち片付けできん、うん、片付けまでできるんか、
うん、いやもう何回も言ったそのセリフ、
洋服に拭くな、
うん、何のためのティッシュが、これ濡れティッシュもあるさ
ティッシュ使いすぎるな、
もうその手で書かないで頭とか
あそんな美味しい唐揚げです
って言ったら買うよ俺、
買う、
あその唐揚げ買う、
それでも美味しいんだっていう、うん、だ今日のワンコはどこ、
え、もう部屋の中さ、
ああ まあな、
もうデジキルどこにもゴミが落ちてない、毛一本も落ちてない落ちてよ
そうね、
あ、何やらんちゃおいだいです、お前カメラがあるからだろや、テレビ来てんかったらこんなんじゃないだろお前や、
怒りのフレーズが浅いのよ、もっとエッジの聞いたこと言わんと。
ごめんごめん、
あ、おそらさん初見の方ずっと聞いてくれてます、建物暖房に関してかな、出演している人は設計士が多いですね、モデル住宅かも、
そう、あ、じゃあ宣伝かもな、ちょっと
だからあの設計士が確かに多くて、で車もやっぱ俺上等なの見てしまうんですよ、
そうだな、
うわ車上等だな、しょうもなとか思うんですよ、うん、これなんかでなんか真新しいギターとかがあって、
うん、
でなんかテラス席で腹立つんだよ
俺さ、
うん、このでもとこういうのってじゃあ本当になんていうのかな、うん、全く打ち合わせしないとこうグダグダになるところもあるから、うん、どこまで詰めるかみたいなのもあるよね、隣の晩御飯、突撃隣の晩御飯とかでも思うんだけど、はいはいはい、本当に突撃したら映っちゃいけないものとかもまあ映りまくりでしょう、
その演出っていう部分で、まあ、やらせって言い方はあえてしませんが、うん、演出っていう意味では確かに見てる人が不快に思うことがないようにテレビは作っていくべきもんだと思いますけども、うん、やっぱりね、この、
ね、
特に酒とか飲んでたらもうダメよなんかそれコマーシャルにも噛みつくんだから僕らぐらい
になると、コマーシャル本当噛みついちゃった、もうこのちょっとお名前伏せますけど、うん、大物芸人さんが、
はいはい、
お家にピンポンを押して、うん、な食器だったかなご飯だったかなんかを持ってくるっていう CM だったんだけど、うん、もうすぐ帰るんだけどこの CM 見たら俺ガチャって開けたら、うん、普通の住宅ね、うん、ピンポンって押してガチャって開けたら奥さんがえーって驚くわけ、
はいはいはいはい、
がっつり化粧してるわけ
いやいいだろそれは別にがっつり化粧ぐらいはするだろう、それで言えば演出なんだから、
お前お昼のよ平日のお昼だよ、主婦のお家に行って化粧してる人どんだけ、うん、まあ、これはまあそこまでは言えんけど、まあ、
いるだろ、
まあまあ、もうあれも別にお邪魔しますっていいさ、なんでピンポンしてえーってなるの、
あんまりリアルをねやってもしゃあないよっていうところもあるけども、
いやいやいいよ別に、はぁと思う、
うん、でもカウンターで逆にそういうのやったら視聴率高そうな気もするけどね、めっちゃ汚れてるあの家みたいな、
あ
の感じのとかを、
それで言えばうちの嫁さんの大家族系も嫌いなんですよ、
なんか、僕好きだけどな、
うん、あれねもうそんなはずはない
と言いますと、
要は、まあ、あの僕が今話すのは2人とも美容師なんですよね、美容師さんで、
あ、そういうパターンの大家族、
大家族めっちゃ子供いるんですよ、うん、もう 10人ぐらいいて、うん、でもう一番上はもう大学生とか大人で、うん、だからこのちょっともうフォーカスしてるところが違うっつって、親2人じゃない、あの一番上のお兄ちゃんお姉ちゃんがあのサポートしてるだけだから、うん、これはもう全然見切れんみたいな。
いや分からんけど、その感覚分からんけど、
どういうこと、
あと洋服も汚れてなさすぎる、洗濯物もっと溜まってるはずだから、
はいはいはい、
そこを映してほしいみたいな、
うんうん、
だから私逆に聞きたい、どんなやって片付けしてるのかそこを映してほしいで俺はもうまあまあまあっつってさ、
はいはい、俺あの自給自足みたいな大家族好きなのよ、うん、
ああたまにやってるね、
うん、
うん、はいはいはい、
もう汚い洋服にさ
脱サラして、
そうそうそうそう、
こう山に
こうお風呂も薪でやってるような、
はいはいはいはい、はい、
電気も通って、電気は通ってない、ガスが通ってないみたいな、
僕らの立場でこんなこと言うのもあれなんですけど、それ本当かなって思うよな、
ね、本当でしょ
一応ね、
それで学校とかも通ってたから、
いや本当はもうタワーマン持っててとかさ、
あ、
週末だけ
週末だけ
そんなことはない、
いやその可能性
も、そんなことはない、そんなことはない、テレビは本当しか映さない、
あ、そうですか、
はい、
うん、いやそう意地悪な気持ちになっちゃうんですよね、
うん、
うん、ウッチーさんがベンビーさんが言ってたよ、お部屋紹介の部屋はわざといい部屋を紹介するって
、うん、
あ、まあやっぱそうだよね、
まあまああのあれですよね、不動産系のそれはそうじゃないですか、
スポンサーになってるのにわざわざね悪い部屋見せても、
うん、それはね全然見せていただきたいんですけどね、うん、だから別にリアルを求めてるわけじゃなくて、あれなんですよね、現実とのギャップに僕らが勝手に鼻息荒くなってるだけで、 それ自体にこのイラッとしてるわけではないんですよ。すごい複雑なんですが、
そうだからいいとこだけ見せないでって思うってことよね、
うん、あ、なおパパ富岡新潟さんからお使い系の番組が嫌いだな
って。ああ来た来た、
初めてのお使いね、はいはい、使い俺しょっちゅう泣いてた覚えあるけどな
俺見たことないんですよ。沖縄でやってます？
やってるやってる、うん、なんかレギュラー、あ、スペシャル番組とかなのかな。よく見てたというか、なんでわかるかというと、
基地のチャンネルですか？
いやいや、6チャンネルじゃない。
近くに行った時だけ見える。
じらじらしたりしてないから。
マジで見たことない。何チャンでやってるんですか、あれ。
母親とかはすごい録画して、よく見てたんで、うん、それなんか、
俺も見たこと
ない。一回見てるのにまた見てるなとかって思ったから、やっぱ刺さる人には刺さるんですよね。
う
ん、
まあまあ、泣くでしょうね、あれはね、うんうん。
ただあれ、アクシデントも準備したりとか、
あ、そんな感じなんですか。
ちょっとこう、なんていうの、アクシデントに寄せに行ってるみたいな感じのところもまああったりして、はいはいはい、まあでも確かに何の変哲もなく行って帰ってきたところで、ね、ね、時間、面白みはないですからね。
大きい犬散歩してる人を入れるとかね、演出で。
犬が苦手な僕ちゃん。
犬に怯える、そう、なんとかちゃんつって。
へぇ。
まあ、いや、分からない、本当、全部本当かもしれんし、
でも泣けるんでしょ、
まあ、泣ける、泣いた覚えあるよ、
うん、子供がだって、一人でお使いって帰ってきたら、どうしても、
いやそれは無理だな、俺も、
あの、ごめん、ちょっと薫、映画とかドラマとかで、子供が虐待されてるワンシーンがあったりするじゃない、
うん、はいはいはい、
もう本当、見れなくなった、
あ、俺はそれあるよ、子供系はもう、俺、無理だね、う
ん、ニュースでも虐待とか、
ああ、無理無理、もう本当に腹立つ、
おな、
うん。
見れなくなった。
考えられんって思う。
だからさ。
マジで。考えられんってなるな。子供生まれる前からそれは多少はあったけど、子供生まれてからはもう、なんか自分のね、
そう。
すごい入りがすごいよな。ぐーなるから、それはわかるわ。映画系でね、そう。
うん、
ドントブリーズじゃなくてね、サイレントだったかな。
あ、音出したら。襲われるやつ、ね、
そうそうそう、バケモンみたいなやつに、
最初に言ったやつだったのって、
ドントブリーズ
みたいな、
ドントブリーズはまたちょっと変な映画なんですけど、うん、あのちょっと目が視力が弱いおじいちゃんの部屋に若者が泥棒に入って、そのおじいちゃんが元軍人で、とんでもない帰り討ちに会うっていう、
うん、映画、音出したらダメ映画で検索しますと、クワイエットプレイス、
クワイエットプレイス、
クワイエットプレイス、
あの女優さんと旦那さん役2人とも本当に夫婦です、
うん、うん、あ、そうなんだ、
何の話、え、
さすが、
あれ確か子供がね結構不幸な目に遭うからそういう話じゃないので
、男の方は監督もやってます、男性の方、うん、ちょっと名前出ませんですけど、うん、チネパラ見てね、
いや、オリジンアワーだからこれ、チネパラ終わってるから、
終わってないから、お休み中だから俺が終わってるってんだったらいいけど、
周りからは言って
くれる、プロデューサーがお休み中って言った
の今休んでどれぐらい、
うん、休んでもう2年ぐらい、
結構休むね、ま
あ、コロナも挟んでね、
まあまあ、
クワイエットプレイス、音を立てたら即死というキャッチコピーで話題になった、うん、まあホラー映画、
確かあれもワンシーンになりましたよね、子供が、
その出てくる子供がうちの長男にそっくりなんですよ、なんか雰囲気とか、うん、うまく加減とかがもうめっちゃ俺寝室で確認したもん、いるかそのシーン見た後にちゃんと寝てるよねと思って、
この戦争もんでもそうだけどさ、
うん、
この子供の泣き声をさ、
あ、はいはいはいはい、
うるさいっていう大人、
ああ、はいはいはいはい、
でどうなるんだろうみたいな、あのシーンもすごく嫌、でも昔は実際あったからね、そういうことがね、
そうだね、ちょっとその辺考えると胸がすごい締め付けられる思いになりますけども、うーん、初めてのお使い、海外では虐待かもねっていう、おそらさんからの、
へえ、
はいはい、あ、そうかもね、もしかしたらね、
だって海外のさ、子供を一人部屋に入れるというか、
うん、
一人で寝かすじゃない、赤ちゃんから、
うんうんうん、
あれすごいなと思うんだけど、
あれね、本当にね、うちでもよく言うんだよ、あの比喩でね、うん、アメリカの赤ちゃんスタイルで寝かしてみるとか、
うん、
要はあのゆりかごみたいなのに広い部屋に一人だろ、
そうそうそう、で、うん、ウェブカメラがあるんかな、
ね、
今はあるから昔は多分ないでしょう、
あれも俺腹立つわ、ベッドルームに、うん、アメリカのわらば二人いて、
うん、
でお母さん的なやつが頬にキスしてそばにある電気をカチッて下げた瞬間寝るやつ、
あ、寝ないと、
おでこにチュッチュッて I love you って僕もだよママとか言って、うん、そばにある電気をカチッて下ろとしただけでもう寝るわけないから
I love you みたいな、
I love you me too つってチュッチュッつって カチーで
寝ませんか子供は。あんな
簡単に寝ませんよ。
あそこから1時間遊ぶからな。
そう、
あの電気が消えてから1時間遊ぶんですよ。
でわらば子供たちのねひそひそ話ってねめちゃくちゃでかいんですよ。うんうんうん、ママたち何時になるかな。パパまたゲームしたで。なんかこちょこちょとかし合って。
でトイレ行くんだよな。
そうそうそう。
寝る前に行けって言ったのに。
そう、パパ水飲んでいい。
水飲んでいい。
うん、水飲んでいい。でなんか急にパパはい。なんかベッドに自分で貼った昔のシール剥がしてきて、おありましたけどみたいな感じ。いやいや、
これはあるあるじゃないな。
今やることじゃないことばっかりしてる
な。そうなんですよ。 そこはやっぱリアルじゃないよな、うん、アメリカ式で寝かしてるご家庭あるんですかね。
この一人で
そう、あれすごいよな本当、
うん、
何歳ぐらいまで
怖くないのかな。何かから落ちるとかさ。
ああ、まあまあでも、うん、俺らの言ってるアメリカのやつは囲いがあるベッドだから、
ね、まあまあまあまあまあ、うん、
そうそうそうそうそう。ウッチーさんから、お使い系は日テレだね、なので沖縄ではオンタイムではないと思うよ。
うん、多分再放送とかで。
そういうことか。
何かで。
おそらさん、お二人はいつ無人島生中継するのですか。無人島生活、ああやってみたいですけどね。
やってみたいね、本当、
うん、ああいう仕事もやってみたいですけど。円楽さんから、洗剤の CM も腹立つよね、あんなに簡単に綺麗にはならんよ。
わかる、あのうん、あのうん、あれ
このポタって落として油分がふわってならんもんな。
食器洗いの洗剤ね。
うん、ガス、沖縄ガスのコマーシャル、
僕はボンベボンベボンベ、
あ違います違います、ね、最近のやつ、ガス乾燥機みたいな CM が最近のやつがあるんですよ、
うん、
これタンコマさん出てない。
いやいや、
分からん。
一リスナーでしょ。
うん、いやいや、多分あの人タレント活動してるよ。
タンコマさんっていうのはね、見てごらん、YouTube で。よく僕らにメールくれてた方で、今確か
ゆし豆腐そばが絶対食べれない人よ。
そう、確か嫁いでというか分かんないですけど、内地でご結婚されて、内地でいます。
デイジ似てるぜ
っていうのまでは覚えてます。これでも 2,3 年ぐらい前の情報。
俺そうそう、俺これ話そうと思ってたんだよ。見た、いや CM 自体は見てるとは思うんだけど、で出てます。
沖縄ガスのどんな CM。
あのガス乾燥機ですよ。
ガス乾燥機、CM 早くてお得ガス衣類乾燥機。
そうそうそう、
カンタ君、
それ
カンタ君、
カンタ君、
あ
ね、
これタンコマさん出てるな。
でしょ。
確か女性の方ですよね。まあ確かっていうのも女性の方で、そうです
ね、うん、これ
年齢は僕らと変わらないぐらい。じゃあちょっと見えないな、見して、近くで。いや結構メイン張ってるよ、もし出てるんだったら。これ今チラッと見た。
おマジで違うかな。誰か知ってる人いない？ほら、
いや似てるけどごめん、違うな。
違うって言えるんかお前。
いや言えるな。言える、ごめん、全然違う。
違うか、まあ、違うなら違うですっきりはしましたけど。
う
ん、
違う、大丈夫。
なんかね、こっちのフィールドに入ってきた感じしたんで。
いや別に誰かどこのフィールドに入ってもいいだろ。
はい、とんこつ中さんから、新築の家で家族で誕生日パーティーする CM。気になると。呼ばれた祖父母がどっちの祖父母か気になる。
なんだろう。
お母さんの笑顔の意味が違うからね。
ああ、分かる分かる。あの家族みんなでやってますみたいな時に、うん、まあパパママ息子でおじいちゃんおばあちゃんいる時に、
はいはい、
このおじいちゃんおばあちゃんは旦那側なのか嫁側なのかみたいなことが気になるっていうことでしょ。例えば、
あ、なるほどね、
このめっちゃ笑顔だけど、うん、例えばこれが旦那側のおじいちゃんおばあちゃんとかだったとしたら、嫁ちょっと気使うんじゃ、この笑顔気使ってないみたいな。
あ、なるほどね。
なるかな。かんない
だ、両方いるときはスッとなるわけですよ。まあどっちかだな。
嫁側の父ちゃん母ちゃんがいるときって考えたら、多分旦那さんいないんですよ大体。
まあね、
大体抜けてどっか仕事をと嘘ついて、お家にあんま帰らないんですよ、うん、お家にいたとしたらね。
まあ、それで言えばドラマの定番みたいなあの感じになるけど、うん、旦那さんが帰ってきて奥さんが玄関まで迎えに来るご家庭あるんですか本当に。 カバンを持ってあげるとか、背広をこう、はい、引き渡す感じとか
もう今はないんじゃない、昔はあったんだろうけども、
見てみたいな、そんなご家庭。
うん
ね、
来ます。あ、でもまあ子供がいたらもう来ないよね。
子供が来てくれる、
子供がは来るでしょ。僕も子供の頃はお父さん来たみたいな感じで、なんか迎えてたというか、
可愛いっすね、わーって来る、ね、
よく帰ってきたなみたいなテンションでやってたよ、うんうん、
わーって来て、あー今もパパ臭いからちょっとくっつかんでってなりますけど、
まあ、はーいだな、ただいま、はーい、
いくらちゃんやし、はーい、いくらちゃんやし、お前んちいるの、
遠いところから、はーい、はーいで、
はい、メール来てます、紹介しましょう、は
い、ありがとうございます。
毎週聞いてますが初めてメールします。
ありがとうございます。
ブーブーさんらしくないよ。
なんで、
もう前半の
オープニングトークでしょう、うん
うん、もっと盛り上げてよ。ライブが中止になったら3万円の一点買いを希望します。勇気をください。船券ですかね。
もうほらこういうお声いただくから、やっぱり言わんければよかった、スポットライト当たらんければよかったって思うんですよ。
声低せよや。
そうそう、すいません、あやもが聞くからですよ。僕だって本心なんか言いたくて言ってるわけじゃないですからね。
皆さんはじめまして、はい、いや大城くまさんお久しぶりです。東京在住、ラジオネームはあえて伏せます。
はい、
ツイッターフォローは豚骨臭さんからの情報で、火曜オリジンアワーが面白いと、なんとなく聞いてみたら面白かったから最近ポッドキャストで聞き始めました。
ありがとうございます。
自分は元パチンコ店で働くぐらいのパチンカスなので、
はい、
パチンコの話はとても面白かったですよ。
ああ嬉しい。
それにパーソナリティの皆さんもパチンカスだったのですね。嬉しいです。
喜ぶところではないよ、ここ。
この場をお借りして伝えたいことがあります。
はい、
旧具志川市の俺さん、最近ご無沙汰してます。お元気ですか？
あ、具志川さんにメッセージだ、これは。
それではまた気が向いたらメールします。長文、失礼しました。
あ、パチンコ店っていうだけで具志川さん分かるのかな？あの人だって。
かもしれないね。
うん、
なんかリスナーさんのパチンコ、パチスロ台があったら売ってみたよね。CR95 石川市の俺とかね。
うまい棒を届けられたら
ば、そうそう、
確変だ。
なんか長いんだろうね、何か、そうそうそう、長いってこれ。
旧具志川市まで帰れたら大当たり。
旧具志川市さんの車が車検から戻ってきたら大当たり。
ああそうだな。
1日目、
カンカンカンカンカンカンカンカン、
2日目、3日目、ゴゴゴゴゴゴゴゴ、ピンポーン、わあ車来た、ガチャ、
車軍が通る、
車軍わあ通って、わあ通って、ガチャ、やっとできましたか、お届け物です、グーンとかね。じゃあ続いてこちらいきましょう。
はい、
あゆむさん、ブーブーさん、大城くまさん、おはこんばんにちは。
おはこんばんにちは、
マライカです。
あ、マライカさん、ありがとうございます。
うちのクレトンくんが100日を迎えたので、
何だったっけ、
クレイジートンカチ、
ね、クレイジートンカチね、お子さんね、
100日の撮影と送り始めをしました。
はい、
送り始め、
送り始めって何ですか。
沖縄でも送り始めはやる習慣ってあるのかな。
そんな、なんか
送り始め、
全国共通、
ね、全国共通みたいな今テンションで言われてるけど、
うちは送り始めやりますね。
なんで送り始めって、
初めての食べ物ですよ。流動食じゃなくて、なんていうの、離乳食、いや、ミルクから
送り始め、うん、うん、あ、
だ、うちもうなぎ屋さんでやりましたよ。
赤ちゃんに料理を食べる、またはまあ食べさせる真似とかをするみたいな。
あ、まあまあ、そうそう、感じ
て、初めてのご飯ってことね、要は
送り始めですね、
うん、
タイなんて初めて買うから緊張して、魚屋さんに値段を聞きに行っただけなのに、え、100日のタイあるよ、大きさどのぐらい、いつやるの、用意しとくから、電話番号と名前教えて。
あ、そんな大掛かりなイベントなんだ
と、生きのいいおじいちゃんが出てきて予約せざるを得なかった、うん、でも1000円しなかったからほっとしました、
うん、
100日の撮影も送り始めも全力だったので、大人たちがすごく疲弊した一日でした。
そうなの。
あ、なるほどなるほど、あの沖縄でいうとこの単価遊泳に似てます ね、
そうですね、
この食べるものはいくつか決まってて、煮物で、また煮物の中にもこの縁起のいいものがいっぱい煮たやつとか、
はいはいはいはい、送り染めっていうんだこれ。
あとはお赤飯だったりとか、うん、ハマグリのお味噌汁で魚タイとかっていうのは、結局はどれを選んでもこう、あの幸がありますよみたいな、
送り染めっていうんだって、書き染めみたいな感じで、
送り始めじゃん、送り染め、
うんうん、ガナハケでは、ごめんなさい、首里では送り始めって言ってたんで、すいません。
無駄な抵抗しなさんな、
送り染めですね、うん、
あっちが正解よ。
100日の撮影も送り染めも全力だったので、大人たちが疲れた1日だったと。次の節目は1歳の誕生日かな、またその頃メールします、うん、しかし我が子がずっと可愛くてよだれもんでしたよ ということで、豚骨臭さんみたいにゲームキャラの名前を暴れケガニとかにしようかなということで。さあ写真も届いております。か
わいいね。
はい、こちらですね。あら、
あ、100インチ写真だ。
笑っとん。いいっすね。
そう、なかなか笑わないよね。笑ってる写真撮るの難しいよね、100日ね。
あれあれあれあれあれあれ、
あ、いい、ジェームズ・ボンドみたいな。
ちょっとね、
スーツ着てね。
そうそうそうそう、
ベイビーだけどスーツ着てますね。
うん、愛し合ったんでしょうね。
いや、そこはそうだろ、それはそうだろ。
愛の結晶
それはそうだろ。いやいやいやいや、
100日ぐらい前かな、
うん、もうもうラブラブチューチューや、ラブチューチュー。
楽しんごだ、
ラブチューチュー、
楽しんごだぞ。
あれ眉チューチューね。あ、楽しんごは、
いや、ラブチューチューです
よ。カトリシン
ゴ、ラブ注入ね。
あ、ラブチューチュー、あら、もう
カトリシンゴさんと楽しんごさんが混ざってんだよ。
もうもうどっちもシンゴだから。火曜日はやっぱり暑いな、梅雨どこ行ったかね、ブブタン。
もう暑いですね、この2日、3日。
うちの子も野球部入りました、イエーイ。
ああね、そう言ってましたね。
豚骨臭さんですね。そしてゲーム関連の話題ですが、
野球部入ったんだ、
うちの息子も長浜家と同じです。全く同じことをしています。要は、やるべきことをやった上でゲームを長時間やるっていう。
はいはいはいはい。
我が家はスマホ管理のために時間で Wi-Fi が切れるようにしました。
ああ、なるほど。
スイッチにも見守りスイッチがありますよね。
うんうんうんうん。
まあ、親が設定できるってことよね。
だ、制限するってことよね、うん、ゲームする時間を。
夜9時に消えるように設定してます。その後中学生の長男は読書かっこガンダム小説を読み。
あ、読むのは何でもいいと思います。本当、目を追っかけて文字を読むということが大事ですから。
08招待とかかな。
次男が寝てます。
うん、あ、いい。
さあ、お楽しみ、パチンコ屋さんの看板観察。今週も数店舗を巡ってきました。
我々はもう見慣れてるから別に。
パチンカスコーナー、
うん、楽しんでる人いるんかこれ。
さあ、調査報告です。
はい、
パチンコ屋さんの看板巡り。
そう、今はね、社交心を煽らないようになかなか大々的に出るよなんちゃらっていうのが規制されてるので、本当に隠語じゃないけど、
うん、
な感じで
パチンカーだけに伝わる隠語でこう、やまるでやり取りしてると。
そうそう、はい、広告を出してるって感
じですね。じゃあ言いますよ。
はい、
はい、カタカナで、
はい、
花の金曜日。
はいはいはい、はい、
これは何を煽ってるかブブさん分かりますよね。
もちろん花花でございます。
はい、正解です。今花花シリーズもですね、6号機が出てますが、まだまだ5号機絶好調、ね。そうですね、5.5 号機。
つまり金曜日には花花を打てというメッセージってことかな。
そうです。今花金が、まあ、普通のこの現代社会でもあるじゃないですか。
まあまあ、花
の金曜日、
週末楽し
み、まあ、華やかな花ね、うんうん、まあそれでも一応あってはいるんだよね、うん、花は。
まあまあ、でも今回カタカナで、
そうそうそう、カタカナにすることによって、まあ、うん、スロット台に花花っていう台があるので、そうそう、うん、
プレミアム花花、ツインドラゴン花花と現役で稼働中でございますので、はい、皆さん一度お試しください。
そう、金曜日で、花花を打つなら私たちのお店でどうですかっていうメッセージですね。
はい、続いて、その他の曜日に確認できたのは新章突入。
新章突入、
これはですね、北斗と花の刑事ですね。あの辺が新章という括りでちょっと煽られがちなので、これはパチンコですね。
そうそうそう、パチンコも本当にすぐ寝台いろいろ出てくるんですよ。
新章突入はイコール寝台が入りましたよ、新しいパチンコ機種になりましたってこと。
まあ、機種が新しくなったというか、うん、あなたのパチンコの物語が新しく始まりますよ。
そう、だからゲームでもほら、第一シーズン終了みたいな
のある
じゃないですか、戦績が総まとめみたいな。
そうそう、あなたのパチンコの物語、それがショーが新たに始まる突入です
と。アニメもそういう風にショーで、
ああ、まあ第2期スタート、
そうそう、みたいなくくりで、北斗の今あるやつは1回終わって、新しいショーが始まりますよ。
で、また突入っていう言葉がまたパチンカさんグッとくるんですよね。
核
変突入とかね。
ああ、ああ、うん、なるほどね。
続いて
突入も意味があるんだな。
そう、突入はプラスの時にしか使わないので、
はい、で続いて
マイナスでは使わないです。
アメクで見たこちら、パチスロ新時代第2章へ。うん、
これは要は
6号機なんだけど、今 6.3 号機とか 6.5 号機とか出てきてて、6号機になると要は1000円で回せる回数は増えたんですけど、当たりが遠いという、要はマイルドになったんですが、またちょっと変わったんですよね。当たりもいつ当たるか分からなくなって、1000円あたりの回転数も少なくなったんだけど、まあちょっと昔の5号機4号機を踏襲したよみたいな感じ。
そう、昔はハイリスクハイリターン、今はローリスクローリターンで、そうそうそう、またハイリスクハイリターンの要素がちょっと入り始めたこの規制。もう本当に毎年かな、 ぐらいもどんどん規制が入ってルールがどんどん変わっていくんですよ、うんうん、
さあここから続けていきます、はい、名護で見た、上りですね、はい、看板ですね、2つ一気にいきます。本気主義、うん、続いて名護が誇る花の楽園この辺りはちょっと勘違いしちゃうお客様も多いかもしれないね。
本気主義はまあ多分そのままでしょうね、うん、本気ですよと。
本気ですよ、一応こっちも本気だから ね、
うん、そうだよね。
お店の方が本気だない時の方が多いですから、うん、だったら本気出せよってなるんで、これはちょっとやめといた方がいいかも、うんね、
本気主義はね。
本気主義は
まあまあまあまあまあ、うんうん、
い
やめといた方がいいかも。でも
やめといた方がいいよこれ。
アドバイザー
俺らが言うことではないよ。
で続いてこれはもうストレートですね。赤峰の方で見たオロクかな、
はい、
サンシャインの飛躍。
おお、飛躍。
オロクのほら自衛隊の真向かいにほらでっかいガソリンスタンドの横にサンシャインあるじゃないですか。
オロクのサンシャインね、うん、はいはいはい、あっちでしょ、あの漫画倉庫の近くでしょ。
そうそうそう、角のサンシャインですね、うん、あ、サンシャインの飛躍ですよね、うん、ただあの辺ライバル店少ない、比較的少ないから。あ、
そうだね、
ちょっと余裕があるんだ
ね。そうそうそうそう、以上です。今週もいろいろありそうですが頑張っていきたいと思います。ということで、
なあ、パチンコ行きたくなってきたな、煽られてるな、
いいんだ効果ありだな、
俺が呼んでてもそうなんだ、
う
ん、
そうそう、煽られてきた、今日行こうかな帰りに。
はい、というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。今日いろんな話しましたね。また来週ですね、
また来週、
はい、ライブどうなるか分かりませんが、
来週だから緊急事態宣言出たら休みですよね。オリジナルは
休みだ、
よしよしよし、
俺は出るよ、
また追って連絡します。
また来週、さよなら、
はい、お疲れ様でした、ありがとうございます